遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを注釈すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、でもね、マジで眠いそう、最近、まあ大体は純粋に自分のせいなんですけどね。昨日もね、動画見てたら、まあすんごい、まあ結構遅くなっちゃってねで、ちょっと起きんのがやっぱり、最近ね、そう、平日めっちゃ遅く起きるようにはしたんですよ。めっちゃ遅くっつってもあれですけど、要はその仕事、結局そのもともと一回7時に起きて朝ごはん食ってからまた寝て、でその仕事で家出る時間までは寝るみたいなことをやってたんですけど、その時間無駄だなと思って一回起きんのなんで、もう本当にその準備の時間も込みで、家ちゃんと出られる時間になるように、それで調整して、もう9時ぐらいまで寝ようっつって8時半とか、まあ9時ぐらいまでは、そう、平日の昼っていうか朝寝るようにはしてるんですけど、まあそれでもね、眠いもんは眠いっすよ。で、収録、この週、こういう収録の日ってなんならそれよりも全然早く起きてるんですね。っていうこともあって、その前日に夜更かしすると、まあ死にかけるっていうそんなことをね、してるんですけど、なんで体のリズムというか、腹時計というか、体内時計がね、だいぶ狂いすぎてるんですけど、まあとはいえね、元気にやっていこうとは思ってはいます。前半の話は言うんですけど、上半身はね、言うてもまあ別にそんな不調があるわけではないんですよ。下半身がね、もうゴリゴリに疲れてて、まあ原因は分かってます。基本的に通行手段というか、こう、交通手段、いや交通手段でもないか、移動手段かを基本的には足に頼り切ってるのでいや交通手段で言うんだったら、まあバス使うことあんまないけど、まあ電車が基本的には主で、でまあたまにバス使うこともあるかなぐらいなんですけど、っていうこともあって、まあ9割足なんですよね。っていうこともあってね、もうめちゃめちゃ疲れてて、で確か前回も話したと思うんですけど、なんなら歩いてる最中に足つりかけることあるんですよね。っていうこともあって、まあ、歩いてる最中につったことは今んところないんですけど、とはいえちょっと危なそうというか、感覚的に、あ、なんかこれ今つりそうだなってなることを、なんなら昨日もあったんですけど帰りにね、歩いてる最中に、やべえ今若干つりかけたなみたいなこともあったんですけど、そう、それぐらいね、なんか下半身の方がね、だいぶダメージを受けてるんで、そう、それをね、癒すためにもね、ちゃんと睡眠時間取らないとな、まあ、睡眠時間だけじゃどうしようもなんないんですけど、それはさすがに。っていうのはね、メンテナンスはちょっと心がけていかないとなっていうのはちょっと思ってはいます。しかも今寒いからね、ちょっと怪我やっぱしやすいんですよね。ちゃんと準備運動とかして温めておかないと。小学校の体育の時とかに習ったことあるかもしれないんですけど、そう、準備運動って大切なんですよ特にこの冬では、夏場よりもね、体がその冷え切ってというか、冷えて怪我しやすくなっちゃうんで、なんでそれをね、今になって痛感してるところですその頃ってやっぱ体若いってのもあって、言ってもそんな怪我しなかったんですけど、今ちょっと危ないなって思い始めて今年で僕実は30になりますけど、まだ来てないんで、ギリ20歳ではねえか、20代ではあるんですけど、痛感してますねそれをあ、近くなってくるとこうもなるんだなっていう、体がね、そうっていうのがだいぶちょっと痛感してきたんで、さすがにね、気をつけていかないとなって思ってはいるところです。まあ実際に気をつけるかどうかはもう本当にその場その場ではあるんですけどね、まあ心がけてはね、いきたいかなと思っています。そんな感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の ボイス、ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで前半雑談いくんですけども、まあ前回ね確かお話したと思うんですけど、温泉にねちゃんと行ってきました。で今回温泉行ったのには1個だけまあ目的もあって、が電気風呂なんですよ。僕がそのまあ今回はいつもよく行くところ、いつもというかよく行くところでいつものところに行ったんですけど、まあそこにもともと電気風呂あるってのは知ってたんです。まあ、なかなか入らなかったんですよ、やっぱり。ただまあとあるね動画のコメント欄を見て、まあ電気風呂は体にいいぞというのをまあしっかり見て、その効能というかなんだろう、なんて言えばいいのかな、まあ効果をね見て、ああ今の自分には必要なんだなって思って行ってみたんです。で実際にちゃんと入ってもみました。一応電気風呂ってやっぱりその低周波をね流しているんで、それで体がほぐれてまあ疲労感を和らげたりだとか、まあ体にある痛み腰痛だとかに効くっていうのを学んで、ちゃんとまずは勉強ってほど勉強ではないんですけど、その効能だけをとりあえず信じて、もう体もズタボロだったんでねでまあちゃんと体も洗って、で最初のうちはねやっぱそのまあ常連なのかな、結構ご年配の方が入ってたりしたんで、でそううちのところねその電気風呂がほぼ一人用なんですよ。奥にその低周波流れるのが両側にサイドに取り付けてあるタイプの電気風呂なんですけど、そこでまあ1人分しか入れないなって思ってたんで、その人がまあ上がるまで待たなきゃいけないと、まあ投げんすわそういう人に限ってねだいぶ長く入ってるんでね、まあまあまあ順番待ちということで、その間はまあとにかく別の他にもねお風呂はいっぱいあるんでそれに入ってて、いなくなったタイミングでよしって思って入ったりしてるんです。やっぱね最初のうちは痛いんですよただねやってると面白くなっちゃうのが、その両サイドに取り付けてあるタイプって言ったんですけど、なんで本当に真ん中に入ると言ってもあんまり効果ねえなっていう、ちょっとピリピリくるなぐらいなんです。腕とかを近づけるとやっぱ近づけた部分だけピリピリくるんですよそれが面白くってね。でそれこそその両サイドのところにちょっと腕広げてバーってやると、もうね手が開けらんないの本当に。これはその電流流された時にその手が開きづらくなるっていうのはすっごい前、何年か前のとある YouTuber の動画で見たことあったんで知ってたんですけど、まさか身をもって体験するとあこんなにも開かねえもんなんだっていうのはね本当びっくりしましたね。あまあ全く開けられないわけじゃないんです。ただねめちゃめちゃ頑張らないとマジで手が開かないっていう、その感覚めちゃめちゃ面白くってだんだん笑えてきちゃうっていうねいうのもあったりで、やっぱりその真ん中にいるだけだと言ってもやっぱり体全体、その腕は近づけられるからじゃないですか、なんですけど特にここに効かしたい、まあ僕で言えば腰腰とか背中っていうところにやるんだと、それこそそのご年配の方がねやってたのはもう本当にぴったりそのサイド片方側の方にもう体を近づけちゃう、体ごとっていう方がまあ効くんだなっていうのはなんとなく感覚で分かったので、それやってみたらめちゃめちゃ痛いっすわ。痛いっつうかもうねなんか体が近づけられない、それ以上反発するんです。反発するわけじゃないと思うんですけど、もうねジャグジーじゃないのにめちゃめちゃ強めのジャグジー当てられてるみたいな感じで、マジでその何電流流れてるところにぴったり近づけることって、ね、ほぼできない、痛すぎて。まあ痛いのもあるし、いやでもねなんだろう本当に反発しちゃうんですよね電気で、なのかわかんないんですけど、マジでぴったりはくっつけられなかったんで、まあその距離感ですよね。だからめちゃめちゃではないけど本当に痛いけど、あ効いてる電流来てるなっていうその距離感を測るのが大事だなとは思いました。でじゃあ実際その効能どうだったのかって話なんですけど、その瞬間というかお風呂にいる間、お風呂っていうかその温泉のまあ施設内というか休憩どころにいる間は、ああ体軽かったなってやっぱり思います。ただ結局そっから家帰って寝て起きて あの仕事行こうってなった時にはもう体戻ってました。一時的な作用でしかなかったですね。確かにその上がった直後とか肩とか結構軽かったなとは思ったんですけど、一回寝たらね、なんかもうまたボロボロになってたんですよね。なんで定期的に入るというか、炭酸の温泉とかでもよく言われることなんですけど、あれって結局毎日続けることが大切なんですよ。それだなって思いましたね。電気風呂も同じ、あのね、一回で全部が治るわけじゃないっていうのはちょっと身に染みました。炭酸温泉もね、やっぱ1回10分とかのをやっぱ毎日続けるのが大切らしくって、そうすると血流とかがね良くなるっていうのは、まあなんならその温泉にも書いてあるんですけど、それがね必要なんだなというか、大切なんだなとは、定期的でもいいし、それで続けるのが大事なんだなとは思いましたね。僕はもう仕事の関係上、てか今やってる仕事のスケジュールの関係上っつったらいいのかな、毎日行くことは絶対無理なんですけど、まあ定期的にそれこそねできるんであれば、前のバイトの時なんかそうだったんですけど、1週間に1回行ってたんですよ。だってっていうのはやれたらいいなとは思っています。まあ僕は無理なんですけどね、皆さんはもしなんかできるなっていう、仕事終わりに温泉寄ってけるなみたいなのがあったら、ぜひともねやってみてください。絶対改善されると思います。毎日やりゃそれは改善される、さすがにね。だし、なんだろうな、それは電気風呂じゃなくて炭酸温泉でもそうなんですけど、だと思うんですけど、僕はそれを実感したことはないんでね、なんとも言えないんですけど、まあ書いてあるってことは実際できるんでしょうということでね、電気風呂でも炭酸温泉でも、ぜひともやってみてください。まあただ僕もね、なんで可能な限り1週間に1回風呂を行けたらいいなとは思っています。それこそ特別な、なんだろう、用事が一日まるまる暇みたいな日が、なんだろう、ある時に、そこでなんか何にも予定がない時は極力温泉に行こうかなって今度思い始めて、それこそ年末とか、まあ年始だったっけな、話に極力暇な時間を作らないっていう話はしたと思うんですけど、でその一環として水族館行ったり動物園行ったりっていうのをやってたじゃないですか。それ別に温泉にしてもいいなって思い始めたんですよ、そっちに行かずに。じゃないと体が持たないっていう。そういうのにもなったのでね、それこそまあ今んところの予定ですけど、この収録中の予定ではあるんですけど、次回の収録までにもまた一個別の温泉に行こうかなと、地元の温泉に行こうかなとは思ってるので、まあその温泉本当に行ったことないんで、どんな温泉があるのか知らないんですけど、まあ行ったら行ったでまたレビューできたらなと、そこにもなんか電気風呂あったらいいなとは思ってるんですけどね、そんな感じのをやろうかなとは思っています。まあその時にね、そういや、その日っつうか、その温泉行った日に電気風呂入ったっていう話はしたんですけど、その電気風呂の時ね、足ももうちょっとやっときゃよかったなと思いましたね。どうしてもやっぱり入る、なんだろう、その風呂釜というか、そこの関係上足だけに電気を当てるってやっぱ難しいなって思ってたんですよ。まあ腰をやった時にそのままなんか足にも流れ、足ぐらいにも来たなっていうのはなんとなく実感あったんですけど、とはいえ長い間ちょっとやってると他のねお客さんに迷惑になっちゃうなって思ってやんなかったんです、あんまり。でやったら、まあ足つったぼろでね。っていう話がオープニングにつながってくるんですけど、そう、まあなんでね、次やるときには足にもね極力当てていって、足をやっぱ今ほぐしたいなって思ってるんです。で家に、まあ、結構前に言ったと思うんですけど、フットマッサージャーは一応あって、ただそれね結局なんだろう、ふくらはぎのあたりぐらいまでしかできないんですよ、太ももまでできないんですよね。っていうのもあって、まあそれこそ電気風呂であれば全体的にいけるかなとは思ってるんで、そういうのが なんかどこのお風呂でもいいんでね、そういう風呂があったらできたらいいなと思っています。皆さんもなんか疲れてるなと思ったら、でなんか特にここがっていうのがあったら、その部分に電気風呂当てるのはいいのかもしれません。そう、ほぐれるんでね、筋肉がっていうのは、じゃあこれからやっていきたいなと思っているところではあります。皆さんもぜひやってみてください。あ、そう、電気風呂はね、まあ 定期的に続けるのがいいと思います。おそらくは1回だけでね全部が完治するとは限らないと思いますので、もし試してみたいという方、定期的にやってみてください。以上、前半はお風呂に行ってきたという話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は、恒例のカード紹介に行きたいと思います。今回紹介するのは、郵政をずっと支え続けてきたモンスターことソニックウォリアーさんプラス、そのリメイクであるバスターソニックウォリアーをね、今回は紹介していきます。まあそのエピソードとともに語っていこうと思うんですが、僕何回かちょいちょいこいつをネタにしてると思うんですよ。郵政をずっと支えてきたモンスターということで、これ何かっていうと遊戯王のその 5Ds 最終回が元ネタなんですよね。その頃からずっと言われてることなんですけどその郵政とジャックがね、ライバルのジャックが最終決戦をするんですけど、その最終デュエルの最中に出てきたのがこのソニックウォリアーです。で、効果としては、アニメ版の効果ちょっと違うんですけど、シンクロ素材になった時に、場のレベル2以下のモンスターの攻撃力を400だかアップさせるっていう効果なんですね。で、まあそれが、ジャンクウォリアーの打点の強化につながって、まあ結果レッドデーモンズドラゴンっていうね、相手のエースを倒すことになるんですけども、その郵政が最終盤面並べた時に、まあ確かにずっと支えてきたモンスターが、まあ複数体ちゃんといるんです。ジャンクシンクロは当然そうだし、1話から出てるっていうことであればソニック違う、スピードウォリアー と、ロードランナーも、1話から出てる。でボルトヘッジホックってのもいたんですけど、それはまあ言っても 2話か3話ぐらいから出てる。まあ多少遅れはするけど、やっぱりずっと支えてきたモンスターなんですよ。このソニックウォリアーだけはちょっと違って、中盤から出てきたとかもうそういうレベルじゃないんです。この最終回でやっと出てきたんですよなのにその仲間の他のね、仲間のセリフで、あ、郵政をずっと支えてきたモンスターたちだって言われたもんだから、お前誰だっつってっていうことで当時からネタにされてたんですね。でそんな、ソニックウォリアー、アニメから、神になる時に若干効果が変わりました。紙の方ではですね、まあ、数属性レベル2、攻撃力1000、守備力0っていうのはおそらく、アニメと変わらないんですけども、このカードが墓地へ送られた場合に発動する自分フィールドの全てのレベル2以下のモンスターの攻撃力が500アップするということで、確か上昇値がまず上がったはず。400だったのが500に上がったのと、でアニメだとシンクロ素材だけだったのが、こいつなんと墓地を送られた時っていうのが何でもいいんですよね。素材になってもいいし、戦闘で破壊されてもいいし、なんならデッキから叩き落としてもいいと、まあ、どっから送られても墓地さえ送られれば、レベル2以下のモンスターの攻撃力が500アップするっていうのが、ソニックウォリアーの効果です。以上です。本当に打点を上げることしかできないんですよ、この元々のソニックウォリアーって。なのでまあ確かにアニメではそれがね、ちゃんと打点の上昇につながってジャンクウォリアーが攻撃力めちゃめちゃ上がってレッドデーモンズドラゴンを倒せるっていうのにつながったキーカードではあるんですけど、とはいえ現代の紙ではこんなものは通用しねえというのが、まあ遊戯王インフレが加速し続けた遊戯王のね、悲しい末路なんですけどもそんなソニックウォリアーちゃんとねリメイクされました。てかパワーオブフェローズか、ストラクチャーのパワーオブフェローズの時のそのリメイク組、ロードランナーとボルトヘッジホック、そしてスピードウォリアー、これって要は結局最終回に出て、その最終盤面に出たやつらのリメイクだったんで、このソニックウォリアーがリメイクされるのもまあまあ分かってたことなんです。っていうのがバスターソニックウォリアーとして、バスターソニックウォリアーとして今回なんとねリメイクされました。でそんなリメイクされたバスターソニックウォリアーの効果を見ていきましょう。ステータスはほぼ変わんないですね。数属性レベル2、攻撃力1000、守備力0、戦士速っていうところまでは変わりません。なんと効果が3つもございます。もうこの時点でめちゃめちゃ強化されてる。でそれぞれ一旦に1回しか効果は使えないと。1、ジャンクウォリアーも、もしくはバスターモード、またはそのいずれかのカード名が記されたカードが自分フィールドに存在すれば発動できて、このカードを手札から特殊召喚できます。ジャンクウォリアー本体がいてもいいし、それが記されているモンスター、もしくはバスターモードっていうのが、まあこれトラップカードなんでほぼほぼ表であることはないんですけど、それが記されたカードであれば、それがいると、召喚権を使わずに特殊召喚ができてしまうと いうのが、まあ、まず強い。この効果だけでもだいぶ強い。で、レベル2なんで、まあ、シンクロ素材にもできるし、そう、名前にもあるんですけど、こいつ、バスターモードの強化でもあるんですよね。なんで、あの純粋な優勢デッキを組むときにも、ちゃんと優勢デッキとして使えるし、まあ、バスターモード関連、スラッシュバスターっていうのが、またその一つのカテゴリーじゃないんですけど、もともとはそのシンクロモンスターを強化する目的の、カードなんですよね、バスターモードっていうのが。っていうのがなぜか最近またあの押し出され始めて、この今回のブレイジングドミネーションもそうですし、1個前の、バーストプロトコルかなとか、あれドゥームの時はなかったかな、だその辺からなんかまたブリー返してきたんですよ、あのスラッシュバスター強化を。それの系譜にもなってます、なんとね。なので、バスターモードを起点として戦いたいという方にも、なんとこのバスターソニックウォリアー、割とちゃんと使えるカードになってますので、おすすめですね。で、2の効果にいきましょう。このカードの召喚特召喚成功時、デッキからシンクロンモンスターもしくはバスターモード1枚を手札に加えられるということで、そう、この効果もやはりその優勢デッキシンクロンモンスターサーチできるんで、これも優勢デッキの強化になるし、バスターモードのも手札に加えられるというのが、まあ架け橋にもなるし、まあ架け橋じゃなくてもどっちかだけの効果を使ってももちろんいいわけなんで、どっちもサーチしなきゃいけないわけじゃないんで、どっちものデッキに使えますよと。で、最後にこのカードがシンクロ素材として墓地を送られた場合に発動できる、このターン中自分フィールドのモンスターの攻撃力が500アップすると、なんと、初代ソニックウォリアーの効果をちゃんと引き継いでます。ただソニックウォリアーとちょっと違う点があって、ソニックウォリアーの場合、元祖ソニックウォリアーってその墓地を送られた時にその場に存在しているモンスターの攻撃力しか上がらなかったんですよ。なので後から出したやつってこの打点強化に上がらないんですね。ただこのバスターソニックウォリアーの方のこのテキストだと、このターン中自分フィールドのモンスターの攻撃力が500アップするというのが、後から出したやつでもこのターン中であれば打点がちゃんと上がるんですよっていうのが強化点でもあります。ただしソニックウォリアーの場合は墓地を送られれば何でもよかったって言ったんですけど、こいつはちゃんとシンクロ素材じゃないといけないっていうのは、まあ若干のあれではあります、差異ではあります。ただし、打点上昇がなんと自分フィールドのモンスター全部なんですね。レベル2以下に限らないので、その辺も強くなってますっていうのが、まあもうどの点見てもやっぱリメイクっていうこともあって、まあ強いっすちゃんと強くなりました。なので、元祖ソニックウォリアーはね、本当に最終回でしか優勢を支えてくれなかったんですけども、このバスターソニックウォリアーは、まあ、未来永劫ちゃんと優勢デッキと、バスターモードデッキを支え続けてくれるモンスターになってくれると思います。そう、どっちのね、効果で使ってもいいし、でやっぱりね、そう、通常召喚権を使わなくなるっていうのがまあ強いんですよね今は。で、通常召喚権をその他のカードにも避けるし、で仮に先に通常召喚権を吐いてたとて、その対応するモンスターがいればこいつを後からの特殊召喚もできるっていうのにもつながるんで、それがね、まあ強い。でシンクロンモンスターのサーチができるっつったんですけど、2の効果でここでアサルトシンクロンってのを出すとめちゃめちゃ宇宙で、バスターソニックがレベル2、アサルトシンクロンがレベル2のチューナー、かつアサルトシンクロンって、手札から自身を特殊召喚できるっていう効果持ってるんですよ。もうデメリット700ダメージなんですけどそう、自分がダメージ受ける代わりに、手札からちゃんと特殊召喚できちゃう召喚権、これも使わないんです。これを組み合わせると召喚権使わずにアークデクリアラーっていう最強の、誘発余計を作れちゃうんですねそいつレベル4のシンクロモンスターで、そいつ、アークデクリアラー自身をリリースすると、とりあえず相手の効果一回止めれると、マジックトラップモンスター効果の発動かなを止めれちゃうし、なんなら場にいるだけで手札から墓地を送られるカードとデッキから墓地を送られるカードが全部除外されちゃうんですよっていうこ、その2つの2種類の妨害効果を持つアークデクリアラーっていうバケモンが生まれちゃうんですね。それもまた強いっていうのが、作れます。まあこれ確か前回のジャンクマイスターの時にも言ったんですけど、そう、ジャンクマイスターでもそれできるし、このバスターソニックでもその択が取れるようになってしまったっていうのが、これからのシンクロデッキのとんでもなく強くなる、要因になりえますっていうことで、まあ、どの面から見てもめちゃめちゃ強くなったし、でその最後の効果3の効果っていうのが、そのパワーオブフェローズで出たエースモンスターであるジャンクウォリアーエクストリームともめちゃめちゃシナジーが合う。 それこそさっき言った、ソニックウォリアーだとその場の打点しか上げられないっていうのが、ジャンクウォリアーエクストリーム出しちゃうとっていうか、出すののチェーンの組み方を間違うと、いやダメになっちゃうんですよ。エクストリームってそのシングル召喚された時に墓地のレベル2以下のモンスターを全蘇生する、全蘇生っていうか可能な限り特召喚するっていう効果があって、まあ、それによって面展開とんでもないことになるんですね。でその打点の上昇っていうのがこのターン中になることによって、その出てきたモンスターたちの打点もちゃんと上がるし、エクストリームの打点もちゃんと上がるしっていうことで、戦闘破壊がしやすくなる。かつエクストリームの効果でジャンクウォリアーを出すと、そのジャンクウォリアーの打点も上がるし、場のモンスターの攻撃力もすでに上がってるので、その分の攻撃力がジャンクウォリアにさらに足されるっていう、もう倍々効果になっちゃうんですよっていうのがあるので、3の効果もちゃんとバカにできないっていうのが、まあとんでもなくいい強い点だなと思います。バカ力がとにかく出るので、ジャンクウォリアーでワンショットしたいという方でもこのカードは絶対に入ります。僕はいつか使いたいなとは思ってるんですけど、エクストリーム出すのがまあリスクすぎて今んところそれにしようとは思ってないんですよね。まあとにもかくにもね、召喚券使わず出してシンクロに全然つなげられるし、でだからどっちで使っても強い。要はバスターモードのサーチで使ってもいいし、そのガチガチに使うっていう点でその妨害を先に立てるもいいし、ネタとしてね、ネタとしてワンショットしたいっていう時の火力の上昇にも全然使えるっていう、もうどれ取ってもだいぶ強いカードなんですよこれ。なのでとにもかくにもそういったところでなんか遊びたいっていうことであれば、このバスターソニックウォリアー、しかもノーマルなんでね、めちゃめちゃ安い、多分最安10円とかで買えるんじゃないかなさすがにっていうことでもあるので、ぜひともね、まあそう、サーチの先がちょっと縛られてるっていうのはあります。そう、今までのそのジャンクウォリアー関連のカードたちって、ジャンクウォリアーが指定されたマトラだったりとか、まあカードだったりをサーチできたんですけど、こいつシンクロモンスターしかサーチできないんですよ。まあもしくはバスターモード、それもジャンクウォリアーを指定したカードとかバスターモードを記したカードじゃなく、本当にその固定でシンクロモンスターもしくはバスターモードなんで、サーチ範囲が狭いっちゃ狭いんですけど、とはいえまあ強力なのでぜひともね使ってあげてほしいなと思いますし、僕は実はまだ手元にはないんですけど、いつか買ってねデッキに入れたいなと思ってるカードではあるので、まあ、気になった方はというか、その辺のデッキを組んでいる方は、注目しなきゃいけないカードだと思いますので、ぜひぜひ、調べてみていただいて、そしてカードショップに買いに行ってみてください。さっきも言いましたが、ソニックウォリアーはね、優勢を最終回でしか支えられませんでしたが、バスターソニックウォリアーはきっと優勢デッキ、そしてバスターモードデッキを支えて、これからずっと支えてくれるカードになると思いますので、使ってあげてみてください。以上、今回はソニックウォリアー、そしてそのリメイク後であるバスターソニックウォリアーの紹介でした。ダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。で、そう、ドミネーションの時に、まあ、バスターソニックウォリアー今回紹介したんですけど、ジャンクシグナルっていうのもね、一緒に収録されていて、それもまた、こっちはねジャンクウォリアーしか、強化できないんですけど、そう、それのてか、それ関連のジャンクウォリアー関連の強化ではあるので、まあそれもね一緒に買っていこうと思っています。こっちはね、そう、バスターモードの指定はないので、優勢デッキの、純然たる優勢デッキの方の強化になるんですけども、まあそれもね、もし組んでいる方いらっしゃいましたら注目してみてください。で、このブレイジングドミネーションね、基本的にはジャック強化なんですよ。その優勢のライバルであったジャックアトラスのレッドデーモンズ強化だったりもするので、そう、友達がね確か買ったらしいんですよね。もともとジャックデッキ組んでるやつっていうのは知ってたんですけど、どうやら強化パーツもちゃんと買ったというのを聞きましたので、 なんでそれこそね、あのこのライバル対決というか、ライバル対決っていうか主人公対ライバルの対決をいつか実現したいと思ってます。そいつ今地元に住んでいなくてなかなかエンカウントしないんですよねだし確か前回言ったと思うんですけど、僕ちょっと前に友達と遊んだ時にその友達の家にデッキを忘れてきちゃったんですよなんでそのサルベージからまず行わないといけないんですけど、そう、まず僕としてはそのデッキをサルベージする、強化パーツを買う、そしてその友達とエンカウントするっていう3つを達成しないといけないんですねなのでまあいつになるか分かんないんですけど、でもやっぱりそのアニメでのね最終決戦もちゃんと再現、まあ最終決戦どころか別にそのユウセイとジャックって本編中数回戦ってるので、それをね神でも再現できたらなと。てかなんならこれジャンフェスかなんかのステージで声優さん同士が戦ってるんですよすでにでその時にそのブレイジングドミネーションの、新カードも公開するみたいな、そう、その時のカードを使ってライバル対決をちゃんとする、そう、主人公対ライバルをやるっていうのを声優さん同士でもやってるみたいな、そういった企画もあったので、それがね僕らの友達の間でもできたらいいなと思っています。いつかできたらなの夢ですっていうことで、まあその間にね体の体調の方も、体調っつうかマジで下半身の方のなんて調子の方も整えないといけないなというところではあるんですが、それもね、次回までに温泉もう一回行けたらなと、てか次回以降も温泉に行けたらなと思っています。皆さんもね体は大切にしましょうということで、今回はここまでにしたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。